デリシャス人生案内、西戸明子です。今日のご相談は直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
どのようなご相談でしょうか。
自分が苦手な人に対して、
はい、
すごくなんか意地悪な感情が湧いてくることがあるんですね。
あ、はい、
なんかその人が喜びそうなこととか嫌がりそうなことがなんか分かる瞬間があって、その時に喜びそうなことだと、
はい、
なんかやるのためらってやらなかったりとか、でさすがに嫌がりそうなことは、
はい、
それやったらちょっとなんか人間的にどうかなと思うので、まあ、意識的にやることはないんですけれども、感情を逆なでされるようなこと言動とかがあった瞬間に、
はい、
つい言葉に出して言ってしまったりとか、
ああこう言われたら嫌だろうなっていうことを分かっていて言っちゃうってことですね。
分かっていて言っちゃうっていうことですね。
まあ、まずはその非常に言いにくい部分ですよね。自分、私実は意地悪なんですよっていう。まあのそれをね、音声でペンネームとはいえ言っていただけてよかったなと思います。なんでかっていうと、そう思ってる方結構多いと思うんですよ。
あの、そうですかね、
私もそうでした。はい、あの相手の人がですね、喜びそうなことと嫌がりそうなことが分かるんですよね。で、喜びそうなことをやるの嫌なんですよ。
はい、
これやったら喜ぶだろうなって分かってるんだけど、なんかね、甘やかすような感じがあって、
あ、そうなんですよ。
なんか嫌だったんですよ。それでね、直子さんはその嫌がりそうなことはやらないっていうことでしたけど、私はやってました。やっちゃうんですよ。それですごい自己嫌悪なんですよね。
あ、それはやっぱりこう、さっきも言ったように、はい、相手からのこう不用意なこう攻めっていうか、別に攻めてるわけじゃないんですけど、私にとってこう、そこはやめてっていうところに来られると、言ってしまったりして、その後やっぱり自己嫌悪に陥るっていうことが。
私なんて別に感情逆なでされなくてもやってましたね。でもすごくそんな自分が嫌いでね、なんでこんなことしちゃうんだろうって、やっぱり自分と向き合って出たんですよね。でも分からなかったんですけどね、ずっとね分からないで、私はひどい人間だ、こんな風に思ってしまってやってしまう、本当にダメな人間だってずっと自分を責めてたんですけど、何にも解決しなくて、まあ、そこから心理学とか本当にいろんなこと勉強したりとか自分と向き合ったりしてきた中で、まあ、今思うことで正解でも何でもないんですけれども、まずですね、人間の中には残念なんですけれども、その残虐性のようなものがあるんだなっていうこと、これは歴史的に振り返っても、まあ、例えばフランスだったらギロチンにかけられるとかね、あるいは日本でいうと、その火炙りの刑になるといったことを見物してたんですよね、人は。
確かにそうですね、
そういう歴史ありますよね。しかも私はびっくりしたのは、その日本で火炙りの刑が割と海岸沿いで行われてた理由がなぜかっていうと、海風が吹いてよく燃えるからだと。すごいびっくりしまして、でもその自分の心の中をこう深く見つめた時に、認めたくないし嫌なんですけど、やっぱりその残虐性というものにどこかちょっとこう快感を感じるような部分はゼロじゃないなって思ったんです。はい、で、まあ、すごい嫌なんだけどあるなって思って、それでじゃあその人間が残虐さに快感を感じるっていうのは何なんだろうと思って、またいろいろ勉強しまして、でそこでその、まあ、分かったことは、例えば誰かが怯えている、自分がねちょっとやってほしくないんだろうな、この人っていうことをやった時に、相手が戸惑ったり怯えたりする目をするんですよね。でその時に人間が何が満たされるのかというと、自分もこれまで怯えたり戸惑ったりした苦しさ、そういう体験をしたと。それってやっぱ分かってほしいんですよね、誰かに。私こんなに辛かってんって、こんなに怖かってんっていうのを誰かに分かってほしいってなった時に、その同じ体験を人にさせることによって、分かるって そうやんな、今私のかつての私と同じ気持ちやんなって言って共感を得ようとするということを人はやるんだということを心理学を学んで知った時に、非常に残念だけれども、
うん、
そのでもほら共感を得たいって別に誰にでもある欲求じゃないですか。
そうですね、
うん、ただ、うん、その方法しか知らないんですよね。だからそれをやっちゃう。まあ、あと多くの場合、うん、なぜ自分がそれをやっているのかがわからないですよね、
うんうんうん、
だけれども、あ、そうか、私は自分が辛かったんだねって周りの人に分かってほしいからこういう、うん、あのもう嫌がるやろうなって分かっててやるんだなってことを分かった時、うん、自分がそれを理解した時に、
うん
うん、あのそんなやり方じゃなくてもよくないって思えたんですよね、
うん
うん、そしてじゃあ自分に共感する方法って他にないかなと思ったら、うん、たくさんあるんですよね、そういうのって。まさにその方法を書いたのは本音に気づく会話術っていう本だったんですけれども、で私自身がその自分がなぜそういうことをしてしまうのかが分からなかった、
うん、
だって共感してほしいって何も悪いことじゃないですよね、
うん、そうですね。
ただそのそれを満たそうとする手段が残念な手段になってしまうことっていうのが多々あるんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、
それだから犯罪とかもそうだと思うんですよね、うんうん、例えば子供がね、うん、万引きしちゃうのはお母さんに構ってほしいとかってねよく言うじゃないですか、
うん、そうですね、うん
うん、だからその、まあ、直子さん自身がどうかわからないんだけれども、
うん、
やっぱり直子さん自身の中にどうですかね、今聞いててなんかそうかもって思ったようなこととかありました？
やっぱり兄弟喧嘩とかした時に姉がいたんです、いるんですけれども、はい、姉がやっぱり年がちょっと離れてて、その分知恵が回るので、
はい、
私が何かいたずらしたりした時に、その何ですかね、倍返しじゃないけど、
はいはい、
結構いなんかもっと意地悪なことをされたっていうか、
ごめんなさい、私も長女だったんで妹にやったと思います、はい、
でそういうことをなんかされて、うん、でも反撃できないっていうか、
はい、
うまくこうそれを泣くしかないみたいな、
あ、
泣いて騒ぐしかできなかったっていうのはあったので、
あ、
そういうの多少なんかこうあるかななんてちょっと今思いました。
まあ一応長女だった私の立場から言わせていただくとですねお姉さんもやっぱりやり方を知らなかった可能性があるよなって思いますね、
うん、
うん、お姉さんもなんかこう何か満たされない何かがあって、
うん
うんうん、それを私たちってね、人間って弱いもので、うん、自分より弱いものに対してちょっと意地悪をしてね、うん、なんかこう自分を相対的に優位な立場において何か自分を満たそうとするっていうことをやっちゃうことがありますよね、
うん、
まあ、まして今や子供の時の話ですよね、うん、
そうですね、
うん、だからまあ直子さんがそういうふうに思っちゃうっていうのは私はね、特別なことではないなというふうに思います。
うん、なるほど、自分では、
はい、
こういい人でいたいので
まあみんなそりゃそうですよね、私悪い人でいたいのとかそういう人聞いたことないんでね、はい、いい人でいたいですよね、
そういい人でいたいので、なんかそういうことを考えること自体が、うん、
はい、
なんかちょっと罪悪感を持ったりとかしてたんですけど、はい、まあそれはみんなそうなのかと思うとちょっと軽くなるっていう感じがします。
そのよく授業の中で言うんですけど、うん、今から30秒考えないでください、うん、何にも考えないでくださいって言って、
うん、
30秒考えられなかった人いますかって言ったら必ずみんな何か考えちゃうんですよね、
うん、
これってすごく面白いなと思って、考えないようにしようと思ってる自分がいるのに考えちゃう、要するに考えて一人でに怒ってくるんですよね。だからその暴力的な考えとか感情とか欲求って、うん、その自分に浮かんできてしまうものだと思うんですね、
うんうん、
だけれども それのままに行動するのか、
うん、
それがたとえ浮かんできたとしても、
うん、
あのそれに乗っ取られずに、それをあこういう感情が浮かんできたなって距離を置けるかっていうところってすごく大きいなと思っていて、
うん、
あのインドのセージャーの本に、まあ、そういうの読んでるちょっとおかしな人なんですけどあのもうなんていうんですか、もう完全に悟りを開いてしまった人っていうね、うん、そういう人の本に書いてあったのが、あなたでも怒ることはあるんですかって。
あ、はい、
そしたらありますって書いてあったんですよ、
うん、
ただ怒りっていうものがガッと浮かんできた瞬間に、要するにそれは別に自分が怒っているのではなく、自分に怒りというものが怒ってきただけだから、別に怒りは自分じゃないんだとだからそのあ入ってきたなと思った瞬間に消えるって書いてあるのを読んで、あ、そうかと思って、なんかそのいわゆる悟りを開いてる人って言われたら、もうなんか一生怒ったりしないで、いつも心平和に生きてるのかなと思ってたんですよ。
でもそうですね、
ね、思いますよね。でもそうじゃなくって、そういう世界的に有名な、歴史的に有名な聖者と言われる人でも怒りって怒るんやっていう、
ああ。
ただそれに飲み込まれないよっていう、その飲み込まれないの速度が異常に速いらしくて、浮かんだ瞬間に消えるらしいんですね、はい、もうそこはちょっと凡人ではないわけなんですけどまあでも凡人の私たちも、お怒りがうわってきた、攻撃性がうわってきた、でもその瞬間に、あ怒ったなって気がついて、それに飲み込まれないでふっと深呼吸をした時に落ち着きを取り戻すっていうことはできるんじゃないかなって思います、
うん、そうですね、
まあ、なんであの心配しなくてもですね、インドの聖者でそれなんで、うん、直子さんがあの完全にそういう感情が起こらなくなるっていうことはまあないと
なるほど、
まあ、そんなことは私に決めることはできないんですけれども、まあ、それぐらいの感覚でいていいんじゃないかな、ある意味なんか完璧主義なのかなって、直子さんがね、
あそうですね、多分そうです、う
んね、だからいい人って言った時にもう一点の曇りもない完璧ないい人でいたいと思ったらですねまあまあそれはね、そのことが苦しみを生むかもしれないなと思いました。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、あの攻撃性が浮かんできてもその自分が、うんうん、まあ自分なんやなと、
うん、
ちょっと許してあげてもらえたらなと思うんですけど、うん、お願いしていいですか
頑張ってみます
、はい、あ頑張らなくていいです、頑張らなくていいです、あの、真面目な方なんですねきっとね、あの許せなかったらですね、あ許せない私なんだなっていうことを許してあげてください、
わかります
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デリシャス人生案内、いかがだったでしょうか、この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。恋愛、健康、人生、仕事、キャリア、家族、なんでも OK です。もちろん答えられるかどうかは別ですが、皆さんからのご相談をお待ちしています。ホームページに送ってくださいね。